人は誰も満足を求めます。食べ物に不足し物質的に貧しい時代には空腹を満たすこと、必要な品物を得ることが何よりも満足でした。今でも食べ物が乏しく物質的に貧しい地域に住む人々にとって、食べ物また生活に必要なものを手に入れる、それは本当に切実な問題だと思います。しかしそれでも人には食べ物や持ち物だけでは満たされないもの、それがあるんですね。絶えずそうしたもの以上の満足というものを求めています。お花を生ける花器や壺、それからお皿とかお湯飲みですね、私たちが普段使うようなものではなくて、それを芸術作品として作る陶芸家という方々がいらっしゃいますけれども、そういう人たちは自分が作った作品が気に入らないとそれを壊してまた作り直すんだそうですね。せっかく時間をかけて釜で焼いて出来上がってもうまく焼けてないと、もうもったいない話ですが、叩き壊してまた新しく一から作り直す。使うのに何の差し支えもありませんし、また他の人が見れば多分立派な作品ですねとそう褒めるようなものであっても、自分の気に入るものができるまで何度でも何度でも彼らは粘土から練り直し、形を作り焼き直して作り直すのです。随分無駄なことをしているようですけれども、芸術家によって何より大切なのは自分の理想とする作品を作り上げる、そういう満足なんです。芸術家ばかりじゃないですね、スポーツ選手も同じような満足を求めていると思います。彼らは人より100分の1秒でも速く走ったり泳いだりするためにもう毎日必死の努力をしているわけです。そんなに速く走れなくてもね、火事だという時には十分逃げて走れますよね。安全なところに行けますし、ひょっとして水に落ちた時でも、そんなに速く泳げなくても岸辺にたどり着けさえすれば命を救うことができるんですから、100分の1秒の差を追っかけている、そんな姿は、ある人には馬鹿げたものに見えるでしょう。でもその当のスポーツ選手には自分の能力の限界まで達したい、そしてそこで満足したい、そういう思いが心の中にあるんでしょうね。人はそれぞれに自分の満足を求めていろんなことをいたします。しかし何をやっても満足を得られないで、いつも不平不満を抱えたまま生きている人も大勢います。ある人が世界中の大金持ちにインタビューをしました。どれぐらいお金があればいいと思いますか。大金持ちは決まってこう答えたそうです。いつももう少し欲しいと思います。人の欲望は限りがありませんね。あれだけ財産があればもういいだろうと思うんですけれども、いつまでたっても満足することを知らない。そういえば聖書にこんな言葉がありました。伝道者の書の5章10節というところなんですけど、金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい。伝道者の書は虚しい虚しい虚しいという言葉が繰り返されるんですが、金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない。ああ、なるほど、そうだな、そう思いました。多くの人は持ち物を手に入れますと今度は地位を欲しがります。ポゼションを手に入れますとね、今度はポジションが欲しくなるんです。人の上に立って人をコントロールすることによって自分の満足を得ようとする。けれども人の魂はポゼションやポジションによっては満たされません。どんなに努力しても自分がやりたいと願ってきたことを達成したとしても、それが単なる自己実現であるならば人は本当の満足に至ることができないのです。またそれに人間には 自分を満足させるために他の人を利用したり犠牲にしたりするという醜さもあるのです。そのような醜いことによって本当は満足には至ることができないんですね。そのことに気づくこと、そして本当の満足に心を向けること、それが必要なんですけれども、多くの人は醜い心で間違った手段を使ってでも自己実現を図ろうとします。だからこの社会に争いが絶えない。そして一人一人が本当の満足が得られない、いつも悪せくしながらストレスがいっぱいの日々を送るようになってしまうのです。人が本当の満足を得ることができるのは、皆さん、信仰によってです。主イエスキリストを信じる信仰によって初めて私たちは本当の満足に到達します。正しい心を持って初めて満足を知ることができるのです。旧約聖書のダビデは文武に優れた人でありました。あらゆるものに恵まれたイスラエルの王様でした。けれどもダビデは富を蓄えること、領土を拡張すること、人々の上に君臨することに自分の満足を求めませんでした。ダビデは神様を求めた、神様との交わりの中に満足を見出した人でした。ダビデは神様を求めない人々からよく攻撃の的にされました。その時に詩篇の17編15節というところでこう言いました。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚める時あなたの見姿に満ち足りるでしょう。あなたの見姿に満ち足りるでしょう。ダビデを攻撃する人たちがたとえ財産や子供を多く持っていることを誇って、その財産を子孫に残すことができるとしても、ダビデはそれを羨まない。私は天に受け継ぐべきものを持っている、もっと素晴らしいものを持っている、そう歌ったのです。それはもちろん神ご自身ですね。詩篇の65の4でダビデはこう言っています。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。この時ダビデは王宮に住んでいました。ダビデの時代にはまだ立派な神殿はできていませんでした。粗末なテント作りのものでありました。ダビデは王宮に住むよりも、その粗末なテント作りであっても主の宮に住みたい、私は王様であるよりもその主の宮の門守、その守衛ですね、護衛ですね、その一人でありたい、いつも神様のところにそばにいたい、そんなふうに歌っているんです。神様に近くあることによって心満たされることを彼は願い求めました。次の二つはダビデの歌った詩篇ではありませんが、誠の信仰者たちはダビデと同じようにこう祈り、こう歌ったのです。詩篇の90の14、どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。また詩篇の107編の9節には、まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。神様に近づいた時に体験できる魂の満たし、そのことが祈られ歌われているんです。本当の信仰者はそのことを知っているはずであります。新約聖書には使徒パウロという人が出てきますが、パウロは家柄も教育もある人でした。ユダヤ社会の有望なリーダーの一人だったのです。彼はピリピの手紙の3章の5節と6節でこう言っています。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、 その熱心さは教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものです。すごいですね。パウロはそのような恵まれた環境、神様から与えられた才能を誇り、それに頼っていました。でもそれによって彼は本当の満足には至らなかった。パウロはイエス・キリストに出会って初めて本物の満足を味わったのですが、それがあまりにも素晴らしいので、パウロは今まで誇ったそのことについてこう言っています。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。素晴らしい言葉ですね。フィリピの手紙の4章でもパウロはこう言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どんな時でも満足する秘訣を知った、満ち足れることを学んだ。その秘訣って何でしょう。フィリピの 4-13、 有名なお言葉ですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。イエス・キリストが私の満足です。これが秘訣です。パウロは大きな声でここで語っているようです。そしてパウロは私たちにも同じ秘訣を身につけなさいと教えているのです。テモテの手紙第1の6章の5節6節にこう書いてあります。また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。経験、あの人は経験な人だっていう時の経験ですね。 Godly という意味ですが、経験というのは信仰の具体的な現れ、信仰の態度って言ってもいいでしょうね。どんな時でも心から神様を恐れかしこむ、神様を尊ぶ、謙虚な態度のことです。イエス・キリストを信じる信仰、その信仰から経験さが、Godliness というものが生まれ出てくる。それが魂の深みまで満たす本当の満足に至ると聖書は教えています。満ち足りる心を伴う経験。キリストを信じる信仰は、信仰を持ったらお金が儲かりますよ、また病気が治りますよ、すぐに目に見える利益が与えられる、そういうご利益信仰ではありませんね。利益と書いて利益というふうに、言いますから、ご利益信仰ではない。しかし信仰と経験は必ず報われます。結果をもたらさないのではないのです。それは本当の満足という大きな利益を私たちにもたらす。ですからパウロは言ったのです。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちはその大きな利益を神様からいただいているでしょうか。今朝の聖書に出てきますシメオンという人は、そのような信仰の満足、経験さの報いを体験した、大きな利益を得た人でした。聖書はシメオンについて、 ルカの 2-25 ですが、この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを望んでいたと言っています。正しい敬虔なというのは、シミオンが神様の言葉に従った生活をしていた。しかもそれを真心からしていたということを言っていますね。イスラエルの慰められること、これは救い主が現れ、神様の救いがもたらされるということを意味しています。シメオンは救い主と神様の救いを熱心に待ち望んでいた人でした。生涯をかけて待ち望んだ人です。シメオンの信仰は単なる飾り物の信仰、名札だけの信仰ではありませんでした。生きて働く信仰でした。シメオンはその信仰によって救い主を自分の腕に抱くことができた。長く求めてきた救いの実現をその目で見ることができた。人生の最後に満足を得ることができたのです。シメオンは赤ちゃんのイエス様を抱いてこう賛美しました。29節から32節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。で、この歌は Canticle of Simon、 シメオンの歌と呼ばれますね。で、この最初の言葉、今こそ去るという言葉があるんですが、ラテン語でヌンクディミティスと言います、ですからこのシメオンの歌はヌンクディミティスというふうに、古来から呼び習わされてまいりました。同じようにルカの福音書の1章46節からありますマリアの賛歌、我が魂はあがめますというのは、そのあがめるという言葉が大きくする、マグニファイっていう英語がありますよね。小さい字を見るときにマグニファイグラスって見ますけれども、大きくする、G の音はラテン語では読まないのでマニフィカトというふうに言いますね。皆さんもどっかで耳にされたでしょう。ザカリアの歌はこの前学びましたが、褒めたたえようで始まりますので、ラテン語のベネディクトゥス、そういうふうに呼ばれてまいりました。とにかくザカリアの歌とマリアの歌と今日のシメオンの歌、この3つは古くから人々の日々の祈りとして唱えられたのです。ザカリアの歌には、日の出がいと高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、という言葉がありますので、朝の祈りとして用いられました。マリアの歌は、一日の労働を終えて一日を振り返るときに夕方の祈りとして唱えられました。じゃあシメオンの歌はいつ祈られたかというと、これは就寝前の祈りでありました。ベッドに入ってシメオンの歌を祈って一日を閉じる、そんなことを信仰者たちは長年の間プラクティスしてきたんですね。信仰者たちはその一日を一章になぞらえ、一日一章という言葉がありますけれども、一日一章の気持ちでいきました。ですから一日の終わりに自分の生涯の終わりを思い描いて、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらせてくださいます。このシメオンの祈りを祈ったのです。そう祈ることによって、神様こそが自分の生涯を満たすお方だ、私に本当の満足を与えてくださるお方なんだということを一日の終わりに思い見たのですね。シメオンの満足、それは彼がその目で神の救いを見たことにあります。ルカの福音書には見る、見たという言葉が繰り返されます。イエス様が最後のエルサレムの旅をなさって、いよいよエルサレムに向かわれる、その直前に 盲人たちが癒されて見えるようになったという記述が福音書の中にどこもあるんですけれども、それそういったことと非常に関連のあることですね。見るっていうのはとても聖書の中で鍵になる言葉です。ここで見るというのはどういう意味でしょうか。物事の成就を表しています。シメオンはそれまで神様の救いを待ち望んでいました。待ち望むというのは聖書の他の箇所にもありますように、見ているものをもはや待ち望まないとありますから、見ていないものを待ち望む、まだ見ていない、もう必ず見るようになると信じて待ち望むわけでしょ。シメオンはやがて来る神様の救いをまだ見てはいないけれども、必ず神様は見せてくださる、そう信じて待ち望んだ人でした。彼の忍耐は無駄にはなりませんでした。シメオンは待ち望んでいたものをついに見ました。この言葉は私たちに本当に慰めになりますね。待ち望む者に神は必ず報いてくださると、そう教えているのです。皆さんの中にはまだ救われていない家族の救いを熱心に待ち望んでいらっしゃるでしょう。ある人は信仰から離れた自分の子供がもう一度神に立ち返るように一生懸命祈っていらっしゃるでしょう。またある人は病気の癒しを切実に願っていることでしょう。またある人は教会が清められ、この地域にリバイバルが起こるのをひたすら待ち望んでいることでありましょう。信仰によって待ち望むものはついにその実現を見ることができます。時間がかかるかもしれません。忍耐がもっと必要かもしれません。しかし神を待ち望む者の期待は裏切られない。私たちの生涯の終わりにも必ず神の救いを見て満ち足りる、そのような約束の成就を与えてください。そう祈り求めていきたいのです。さて、物を見るには光がいります。シメオンはその光を歌っていますね。その光はキリストであると言っていますよ。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です、そう歌いました。キリストはイスラエルだけの救い主ではない、万民、全世界のあらゆる民族、あらゆる国々の、しかもそれまで神様を知っていたイスラエルの人ではないだけではない、もう神様と縁もゆかりもなかったイスラエルの人から見れば異邦人として蔑まれていたその人たちのための光になってくださった、すべてのものの救い主となってくださった、地上のすべての人のために神様は救い主を送ってくださった、すべての人は救い主イエス・キリストによって神様の救いを初めて見ることができる、ここにそのことが歌われています。しかしながら、すべての人がすべての人を照らすこの光を見ようとしなかったのも事実です。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したという言葉がヨハネの3の19にあります。ヨハネの3の16というのは私たちが誰も知っているお言葉ですね。神はその一人子をお与えになったほど私たちを愛してくださった、この素晴らしいメッセージの後に、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したっていう悲しい表現があります。赤ちゃんのイエス様が神殿に連れてこられた時、この赤ちゃんこそ救い主だと知ったのはシメオンと、それから来週学びますが女預言者のアンナだけでありました。イエス様がお生まれになった時、羊飼いたちには貝羽桶に寝ておられる幼子という印がありましたから、ああこの方が救い主だって分かりました。でも神殿に連れてこられたイエス様は他の赤ちゃんと何も変わらない、 特別な印がありませんでしたから、信仰の目によってこのお方が救い主だと知る以外ありませんでした。シメオンは聖霊の示しを受け、信仰によってこの赤ちゃんが救い主だと知ったのです。私たちも同じように聖霊様によって信仰の目を開いていただいて光を見たいと思います。イエス様は弟子たちに言われましたね。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。信仰の目を開くなら、救い主の素晴らしさと救いの豊かさ、シメオンが見た異常のものを私たちは今見ることができるのです。私たちの生涯、それは誰にもただ一度しかありません。二度とやってきません。それを皆さん、ただ虚しいもの、ガラクタだけで埋め尽くしてしまうのは何とも惜しい、もったいないと思うのです。シメオンのように神様を求め、自分の生涯を神様からの良きもので満たされて閉じることができたら、イエス・キリストによって満たされて閉じることができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。私たちも魂の奥底から私たちを満たしてくれる、その信仰の満足を今朝祈り求め、与えられ、握りしめて今週も歩み続けたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあなたに求めるものを空手で帰らせることはなさいません。あなたを待ち望む者に待ち望んだことの成就を見させないでおくこともありません。私たちがそれぞれあなたにあって信仰によってあなたに求めている事柄がございます。その事柄の成就をどうぞシメオンのように私たちがこの目で見ることができるようにしてください。私たちの魂をあなたの御臨在とあなたの御業、あなたの御言葉によって満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。